石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは構成作家、作家でいらっしゃいますポッター平井さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ポッター平井です。
アイドルに非常に詳しくて、はい、それを主に、NMB48 さんとかについて、はい、ラジオなんかの構成作家をされている方なんですけれども、
はい、そうですね、はい、
そもそもの、うん、ポッター平井ヒストリー、またポッター平井というお名前になったところからもう根掘り葉掘り聞かせていただいてよろしいですか。
はい、わかりました。はい、
で もっと聞きたいことはいっぱいあるんですよ、はい、そもそもアイドルとは何なのとか、うん、いうこととか、まあ、ここにあの地下アイドルの方に来ていただいたりもしてるんですけど、
はい、
それぞれがやっぱり違う答えを持ってらっしゃるので、
うんうん、
あの真実はないのかもしれないんですけど、
そうですね、
真実 あるしないみたいなものなのかもしれないんですけど、
はい、
まずはなんでそこまでずっとアイドルが好きなんかっていうことをお伺いさせていただきたいなと思います。
はい、
あのおいくつですか、失礼ながら。
はい、今49歳です。
49歳で桜子ちゃんがこの前可愛くて分かんないかもしれないですけど、はい、50ちゃんになったんですよ。
50ちゃんになりました。
50ちゃんになったから、
はい、
ありがとうございます、はい、1個下なんですね。
はい、はい、まあ年は生まれた年は違うんですけど、はい、学年としては一緒ですよね。
同いなんですね。
同いですね。
同いということは、はい、見てきたものが全部、はい、全部同じ文化圏、
もうほとんど同じだと思います。
で、じゃあ失礼ながら生まれは、
はい、大阪です。
大阪やったらもう全部テレビ、はい、映るテレビも、うん、まあ私はあのテレビ大阪映んないですけど、
はい、
奈良人なんで、
はいはい、
あのまあ私はタノキントリオを好きになったのが一番最初のファーストアイドルです、
はい、
ファーストアイドルから聞いていいですか。まあ
はいはい、僕ファーストアイドルはやっぱり松田聖子さんですね。
松田聖子でした、
はい、
女性は松田聖子でしたね、
うん、
ただその時はやっぱり女子なんで、
はい、
なんかブリッコブリッコって言われてるから、
うん、
なんかスンとは入ってこなかったんですよ、
はい、
スンとは入って
ちょっとやっぱ抵抗あるみたいな感じですかね。
そうです
ね、何を可愛いこぶってみたいな感じですか。
ちょっとね、はいはい、やっぱりあの子供やか嫉妬とも違う、なんでしょうね、
うん、
あのよくわからないお姉さん、
よくわからない
よくあの可愛いし綺麗やし憧れも入ってんねんけど、はい、
うん、
なんというかあの多分後の松田聖子をもしかしたらなんかピリピリ察知してたんかもしれないですよね、
うん、
あの怪物松田聖子になることを、
はい、うん、
だからなんていうかなんかわからないお姉さん、
うん、
で中森明菜さんの方がスンと入ってきたんですよ。
はいはいはい、ちょっとまあね、明菜さんの方がクールな感じですもんね。
分かりやすいというか、
はい、
分かりやすいと言うたら失礼なんですけど、
うん、
まあ多分好みですね、
うん、
好みですね、はい、あの、まあ、女子から見たらかっこいいっていうところだったんですけど、
うん、はい、
松田聖子にギュンってなったんですか。
そうですね、
ときめいたんですか。普通に
ときめいたというか、最初そのテレビ画面を通して松田聖子さんを見たときに、なんか光ったような感じで見えたんですよ。輝いてる、神々しい的な。
同い年でそれを見て私、
はい、
私はダメですね、感性が低い何にも。
いやいや、それはもう人によりますからね、
はい
はい、僕の場合はそう見えて
恋とも違う。
あ、じゃないですね。
あ、
こんな人がこの世にいるんだと、こんなに輝いている人が。
だって同じクラスにいないもん、
はい、
同じクラスの美少女あんな光ってないですもん、うん、それは分かります、
はい、
でも私マッチが一番初め好きになったんですけど、うん、はい、光っては見えなかったんです、
うん、
ただうわかっこいいくてなんか元気いっぱいの人や、
はい、
でまあなんていうか子供心のラブは感じてたんですけど、
うん、
ほんでタノキン映画とか見に行ってたんですけど、
はい、
なんか松田聖子もいっぱい映画出てましたよね、
はい
はい、あの夏服のイブとか、
うん、懐かしいですね、
見に行きましたよ、はい、私も、はいはい、なんかヨットに頭、ヨットの棒で頭を打って死ぬやつ、
はい、
違いました
、はい、どうでしたかね、
ヨットの棒で頭を打って、
はい、
松田聖子死んでまう、
はい、
やったと思います、
うん、
なんかそんなあの映画でした、
はい
はい、じゃあ松田聖子お好きになってからずっと。
そうですね、それ以降は、
はい
はい、
小学校多分低学年くらいですか。
そうですね、当時僕だから8歳ぐらいですかね、
はい、他の文化は何が
ファーストガンダム世代ですけど我々。
あ、はい、もちろんガンダムも、はい、プラモデル買いに行ったりとかしてましたよ。
あ、他、まあじゃあ割とベタな文化圏だったんですか、うん、途中でひねくれもなんか俺はちょっとあのハスに構えて、うん、なんかエドガー・ランプだけを読み続けてやるぜみたいな、
はい、そういうことはないですね。
まっすぐな青年、ね、少年青年時代を過ごされて、はい、うん、そこでもしかしたらそっか最初に中森明菜にキュンと来た時点でちょっとなんかそう軌道が曲がってしまうんですかね。
いやそんなことないと思いますけど。
はい、ごめんなさい中森明菜のファンの方、いえいえ、並びに中森明菜さん、
うん、特にだからその82年デビュー組っていうのがすごく豊富だったじゃないですか、その明菜さんは。
確かにキラキラしてましたよね、
はい、
だから もうちょっと昔の人やったら山口百恵さんとかが好きやったんですけど、うん、もう我々の世代やったらちょっと伝説になっちゃってたじゃないですか、
はい、
見てない。キャンディーズも見てないですよね。
はい、はい、僕は記憶ないです。
ピンクレディ
ーも記憶ないです。
あ、マジで私幼稚園の時のピンクレディー見てた記憶はあります、
うん、
はい、
僕そこ記憶残ってないんですよね。
多分お父さんお母さんが見せてくれてないんですね。
いやどうなんでしょう、ちょっと分かんないですけど、
は
い、
記憶消えたんですかね松田先生。
いやそうかもしれないですけど、はい、とりあえず一番最初の記憶はそのアイドルとしての記憶は松田聖子さんですね。
歌唱力とかに惚れたとかもでもない、細かい分析じゃない
じゃないです、はい、もう存在そのものっていう感じですね。
じゃ今も好き、
はい、
大きくなった松田聖子もずっと変わらずにいてくれる、
うん、
あ、そこが松田聖子の、はい、ちょっとずれ、もうさ後半で聞こうもってなったんですけど、
はいはい、
アイドルであり続けてはりますよね、あの、
そうですね、はい、
ね、でもそうなってくるとアイドルって何ってなるじゃないですか、うん、ちょっと今聞いていいですか、
はい、はいはい、やっぱりでも松田聖子さんはちょっと特別やと思います、はい、
私もなんか大きなってグッてきたんですよ、
はい、
この強さしたたかさ、
うん、
なんてすごい人なんだって、
うん、
でもそれはアイドルを好きになる心とはちょっと違う、
うん、
ポッターさんはそこを好きになってるわけじゃない、
ね、そうですね、うん、
でじゃあそもアイドルとは、
はい、
はい、
それがすごく僕も難しいなと思ってるんですけど、
ですよ、ね、多分いっぱい聞かれてきてはりますもんね、
はい、多分でも人それぞれやっぱり違うと思うんですよ、は
い、じゃポッター論でいいです。
ポッター論でいくと、はい、基本可愛いのが大前提としてあって、あ、
ね、
はい、
うん、あって可愛いってなんやねんっていうのはもう言わ聞かないんですけど、うん、
はい、
それぞれの感性の可愛い、
はい、
仕草とか声とか、
うん、
歌い方とか、
うんうん、
で見た目とか、
うん、はい、で、その次のステップ、その自分が目指している目標とかに向かって、
うん、
全力で頑張っている人、うん、
あ
っていう感じですかね。
育っていく姿を
簡単にいくと、はい、
あ、そういう意味では48グループは応援しがいがある感じ、
ね、はい、そうですね、はい、
だってあれはそういう商売を作り上げはったんですもんね。
うん、
あ、なるほど。松田聖子さんも出来上がってはった印象はありましたけど、
デビュー当時から、はい、はい、そうですね、
だから
そんな感じではあります
けど、そうですよね、うん、だから時代はどんどん変わってますけど、
うん、
じゃでも作家になるきっかけっていうのは何ですか。じゃ
きっかけは
だって、ね、はい、アイドル好きだけで作家になれないですから、
はい
はい、
そこは、作家になったいきさつ的には、うん、
はい、
まあ、アイドル好きっていうのは、まあ、もちろん多少はあるんですけど、はい、あんまりそっちは関係なく、
関係ないんだ、
基本ラジオの深夜放送が大好きやったんですよ、うん、
サイキックとか、
はい、
はい、
で、
あ、そうですよね、我々の時って、はい、私は奈良県人やからヤンタンが主に一番最初、はい、
僕も最初ヤンタンです。
そう、あ、そうなんですか、はい、大阪やったらゴワー入ってくるでしょ、あのサイキック の, のチューニング
ノイズ
合わせやすいでしょ。
いや ABC とか MBS は結構クリアに聞こえますよ。
あ、私奈良県人は、
はい、
もう MBS しか聞こえなかった、私の部屋、
あ、そうですか、はい、
私の部屋に限りですけど、
はい、
サイキックは何やったらもうちょっと大人になってからしか聞けなかった
ん
ですよ、
うんうん、はい、
あ、じゃあもう聞き放題ですね、 ABC そうですね、 OBC、はい、全部
で、それをもう小学生の高学年ぐらいからヤンタンに出会って、
うん、
で、まあ、ヤンタン以外にも、
うん、
当時ね、ABC が まあ、ミュージックパラダイスだったりとか、はいはい、OBC やブンブンリクエストとか、
ありました、
はい、あの夜10時台の
あ
たり
は聞きましたし、我々の世代って部屋にテレビ置いてもらわれへんから、
はい、
ラジオしか聞かれへん、
そうですね、
はい、だからそこでまた人格が、
うん、
あの歪むいうわけすくすく育ってありますけど、
はい、
あの形成されていくんですね、
うんうん、
はい、でそこで一番好きになったラジオがどれやったんですか。
一番好きになった、うん、まあ、結局これっていうよりかはもう全体的にもう、はい、
ラジオ文化が好き、
深夜放送自体が好きみたいな感じでしたね。
じゃあはがき職人、
そうです、いわゆる、はい、
はがき職人となってどっかのはあのそのまま、
うん、
はがき職人から構成作家になったケース、
はい、そうです。
ポッターさんってね、
はい、
私噂で聞いたんですけど、
はい、
サイキックの、うん、私覚えてるんですけど、
はい、
なんかあの怪しい、
うん、
あのネックレスとかを、
はい、
あの幸せになるネックレスとかを試すリスナーっておったじゃないですか、
うん、
で自分でわざわざお金出して、
うん、
で試して広告してくれる、
うん、
あの人がポッターさんって噂聞いてるんですけど、
はい、
あれは、
正確に言うと、はい、もう当時もうそこあのサイキック青年なんで、はい、もうあの作家としてお世話になってたんですよ、
その時代にすでに、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
あ、憧れの人ですね、はい、その時私まだ全然離れたところにいました。
あ、そうですか、はい、はいはい、なのでだからそのスタッフ、番組のスタッフとしてマコさんの代わりに買ってたん
で、リスナーじゃなくて、
リスナーじゃないです、その時は
もうスタジオで、でもえ、じゃあ自分のお金で買ってたんですか。
いや、マコさんのお金で。
なや、マコトさん夢壊れたわ私の記憶の中ではなんか、
はい、
え、あれ、みんなどう、サイキック聞いてた人、そんな記憶じゃなかった、あれ、
そんな記憶ではないと思うんですけどね。
そうか、私の中でなんかそういう献身的な、
うん、
あのなんかリスナーがおったみたいな記憶になってるんですよ、
はい、うん、
なんだそうかよ、
もともとだからその、その深夜放送とか好きで、うん、でその番組聞いてたら、うん、タレントさんたちと一緒に笑ってる人がいるじゃないですか、うん、
あ、います、います、
はい、でそれがその構成作家っていう仕事の人やってっていうのを知り、で それ、うん、その仕事めちゃくちゃ面白いやんと、
うんうん、
じゃあそう、すごい、じゃあそれを目指そうかと。
最近結構アイドル出てないから、
はい、
その前に、うん、作家になってるわけですわ、
はい、
どっからねじ込みはったんですか、ねじ込まれはったんですか、
はい、でそのおはがき職人になって、うん、で
まずははがき職人、
はい、でまあ認知数というか、
うん、
名前 と、うん、あとその誠さんが当時、うん、公開録音の番組を毎週やってはったんですよ、
はい、やってはりましたね、いっぱい、
はい、でそれで、そこの収録とかに行って、うん、で名前とかを覚えてもらいまして、
うん、
でその大学の、3回生の時に誠さんの元を訪ねて、構成作家になりたいんですけどって言って、で元々誠さんが、学生時代コンビ漫才コンビ組んではった東野さんっていう、
はいはい、
作家さんがいるんですけど、
はい、有名な作家さんですね、
はい、でその東野さんの、はい、ところに入れてもらえませんかみたいな感じで、
で昔の構成作家さんで弟子的な、
は
い、
いや、でも
ありましたよね、ほらなんかこうね、でしたっけ、宇野ウさんがのお弟子さんがいっぱいおったりとか、
ペン企画さん
ね、はい、なんかそういう制度はありました。今の多分作家さんって学校での方が多いかもしれないですけど、
どうなんですかね、ちょっと今の状況は分からないんですけど、はい、いやでも僕でもそこの事務所は、
はい、
弟子とかいうよりかはとりあえず所属して、
あ
とはまあなんかその先輩がやってる、
はい、
番組をちょっと見学とかして
勉強
で、まあ、
してもらって
、特に直接教えてもらうとかではなく、うん、見て覚えてみたいな感じですね、
寿司的な感じ、
はい、
寿司屋的な感じで、
うん、
そしたらこうどんどん勝手に育って、
うん、
今のポッターさんがいて、
はい、
アイドルの人がポッターさんとイベントしたら嬉しいなみたいな存在になられた、
はい、そうなってたら嬉しいですけど
いや、ちょっと検索したらもうアイドルのことしか出てこなくて、たくさんのアイドルの方とイベントされてるから、
はい、
で特にプロデューサーって もうなんかアイドルのプロデュースとかもなさってるじゃないですか。
プロデュース的なところも、うん、まあ運営みたいなところもやったことはあるんですけど、 直接でもプロデューサーとかっていうよりかそのイベントをプロデュースするとか、
ね、あれイベントなんですね。アイドルさんをなんかこんな風に歌ったらいいよみたいなんじゃない
じゃないですね、はい、
あもともといる子を伸び伸びやらしてあげながら売れるようなイベントを考えてあげるか。
いやというよりかプロデュースしているイベントとかに関して言うと、もうでも自分がやりたいその、うん、イベントのところにゲストで来ていただいてっていう感じですね、はい、だから別に僕はどうやからどうやこうや言うことはないです。
俺がこんなイベントを考えた、はい、あでそれにはこのアイドルさんが必要だと。
そうですね、
タレントさんが必要だっていう、うん、あもうそこら辺の脳みそは普通の構成作家さんなんですね、
はいはい、
あじゃあこれから構成作家になりたい人ってそのルートで行ったらいいんですか。
そのルート
そういうバーンってタレントさんのとこ行って、
はい、
作家になりたいんすって言っても今って通じるんですか、
ね、今どうなんですかね。
いやそう思って今聞いたんですよ、
はいはいはい、
ちょっと時代変わってるから無理なんですかね、うん、
今なかなかないんじゃないですか、はい、その
ですか ね、まあ、コロナは置いといたとして、
はい、
コロナじゃなくてもちょっと無理なんですかね。昔の作家さんのルートなんですかね。
うん、タレントさんに頼るというよりかは、
はい、
その番組のスタッフさん、うん、プロデューサーさんとか、
はい、
ディレクターさんとに、
はい、
まあ連絡取ってみたいな感じじゃないですかね。もしなりたいのであれば。
じゃあ皆さんちょっとね今からなりたいっていう人はぜひとも、うん、なんかとりあえず言うてみるのが大事っていうのは今も変わらないでしょうから
ね。それはそうでしょうね。はい。
でまあなんやかんやってサイキックの作家さんにもなって、うん、
はい、
でアイドルの作家さんとして目覚めるっていうのは何歳ぐらいですか。アイドルが今主じゃないですか。
今思うはそうですね、はいはい、
花開き出すっていう、
はい、
それまでもずっとアイドルはお好きじゃないですか、
はい、
片鱗で言ったらこうお名前で言ったらアイドルさんの名前挙げていたらどんな片鱗たどってはるんですか、うん、松田聖子から始まり、
はい、
どんどんアイドルさんの年齢が自分と同い年になって超えていきますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね
自分が、
はいはい、その辺の歴史をたどるとすれば、はい、まあ、で主なとこ言いますよ、
はい、あそう、まあ、多いからねメジャーなとこで
しょ、はい、松田聖子さんがあるとして、
はい、
でちょっとまあ82円は飛ばすとして
で、
ま
あ、なんで飛ばあ
多いので
ああなるほど
キョンキョンとかいろいろいらっしゃるのでね、
はい、
おにゃんこクラブですかね。
ああそあり、あもう
85年ぐらい
あそこでちょっとまた変わってきたんですよね。
はい、
そういう
当時そういう
ドンっていう
素人集団的なグループは、はい、
秋元さんの
多分先やけやと思いますけど、
はい
はい、
私あれ分かんなかったです、
うん、
あれ
がどこがいいのかですか。
そうなんで私の頭が硬かった
ん
です。いや、ま、でも周りの子はすごい好きな子もいっぱいおって、おにゃんこザムービーを見に行ってる友達はいっぱいいました。
あ、はいはいはい、
はい、ほんで、うん、私は固くなにちょっと心を閉ざしてて、
うん、
でも今は、
うん、
そんなことをそこまで閉ざさなくてもいいんじゃないかとは思ってます、
うんうん、
だって可愛いもんは可愛いっていう、
うん、
可愛い子らがいっぱい集まってたらええやんぐらいの年取ったからなんですかね、わかんないですけど、
うん、
はい、でおにゃんこクラブがあった、
はい、
うん、でびっくりしたんちゃいます。おにゃんこクラブ出た時
びっくりしました、はい、とりあえずまずそのデビュー曲のセンセーショナルなドエドイ歌
ね、え今じゃ絶対考えられない。
今アウトでしょう ね、 多
分ね、絶対アウトですよ。
コンプラ的にアウトですよ、ね、
コンプラ的にアウトやけど、
はい、
あの頃はなんていうかなんかみんなね、
うん、
私もの周りも歌ってましたよ。何にも考えんと、
うん、
なんかエロいと思ってすらおらんかったかもしれない、
うん、まあ楽しそうに歌ってますからね本人たちは、
はい、なんかニャンニャンって言いたいとか、はい、あと振り付けが簡単とか、
はい、
それだけのことで、
うんうんうん、
はい、でおにゃんこクラブがあった、
はい、
ドエロ歌を歌った
、うん、
であと後ろ組み刺されたりとかが派生した
と、派生ユニットとかもありのね、はい、はい、でまあその新しい的なところで言うと、うん、まあその夕方の OB の番組だったっていう
生
放送のね、
トンネルズさん、
はい、で、はい、学校優先で、
はいはい、
今日まるまるちゃんはテストでお休みですとか、
あそれも斬新でした ね、
その、
ね、はい、
そのなんか生々しさというか
生々しい、ほんでなんか そういうとこに短さを感じ、
そうですね、親近感を覚えますよね、は
い、キュンと、うん、キュンとするところ、もしかしたらうちの俺の学校にも、
うん、
でその裏でいちごちゃんっていうコラボが、
うん、はい、
そう
夕ご飯まだ
そう、はい、あと私唯一元いちごちゃんのとこに会いましたわ。
ああそうなんですか、は
い、やっぱ可愛いんですよ、
うん、
クラスで一番可愛かったですわその子は、うん、鼻があったんですけど、うん、でもそんな子でも元いちごちゃんって後から聞かないわからない、
うん、
やっぱりアイドルの道は厳しいんやなって思いました、うん、あんなに可愛いのにって、でモテてましたしね、
うん、
はい、で そういう団体戦があって、
はい、があって、うん、でまたその南野陽子さんとかの、
そうか南野陽子後か、
浅香唯衣さんとかね、あの辺のいわゆる
ピン芸がもう一回
四天王と呼ばれている
ピンで動く人たち、
はい、
で南野陽子さんは歌唱力で人を殴りに行くタイプではないけど、
うん、
なんていうか なんか独特な、
はい、まあお嬢様感的な、はいはい、
あそうですね、ほくろが魅力的な、
ほくろは良かったですね、はいはい、
で南野陽子さんの時代があって、あの時すでに、うん、お年上ですよね、まだ南野陽子さん、
はい上です、
はい、
はい、
で
そっから、次になるとココとか、うん、ココリボンとかですね、
ああそこに行くか、
はい、
でもうここまで聞いてふと思ったんですけど、
はい、
少年悶々とした少年期を過ごしてらっしゃるじゃないですか、普通にごく男性として、うんうん、
はい、
あのちょっと本当に無礼なご質問かもしれないんですけど、
はい、
そんな可愛らしい少女をどういう目で見ているのかっていう根源的なアイドルに対するその、
うん、
なんていうか、あのいわゆる愛恋愛的な気持ちなのか、
うん、
そこに性欲はあるのかとか、うん、どうなんですかね。
僕はそういうのはなく、
全くダメだ、はい、考えちゃダメだみたいな葛藤もなく、
ないですね。
ないんですか、
はい、
そう、
はい、アイドルというものを職業としてやってる方に対しては、
はいはい、
その人が有名になるように、うん、
はい、
ちょっとでも力になりたいみたいな感じですね、応援してあげたいという。
あ、それは松田聖子さんの時から変わらず、
松田聖子さんの時はどうだったかは分からないですけど、
はい、あ、まあ、今はもちろんそうでしょうけど、
はい、で も中学高校生のぐらいの時からは、は
い、
もう
そういういわゆる悶々とした気持ちの人たちではない、聖域みたいな、
そうです、
あ、うん、うんこしない派です
まあまあそんなことはないですけど
まあでもどっちか言ったらこう偶像としていてほしい感じやったんですね、
うん
うん、あ、そうなんや、私普通になんかマッチとマッチで出会ってみたいなこと小学校の時一回想像してましたわ、
はい、
ただ小学生やからエロいことは考えられなかったですけど、うんうん、多分なんか男性はそこをなんかアイドルに対してそういうのをダメだダメだっていうのをなんか経てやってなんか乗り越えたりしてはんのかなと思ってたんですよ、うん、やっぱりこう思ったあかんみたいな気持ちがあるんかと思ったけど、うん、一切思わなかったんですね。
そうですね、でも普通はでも疑似恋愛の対象だと思いますよ、
あ、
ほとんどの方は、
ほとんどの方は、
はい、
あ、じゃあならない、
僕は珍しいんだと思います。
もともとじゃあならない人がけうな存在がそういうアイドルさんと仕事ができるところに行けるわけ、
うん
ですね、だって
そうですね、
あ、まあまあでもそんなん言ったらあの秋元さんかってね、
うん、
自分とこの人と結婚したりしてますから、うんうん、一概には言えないですけど、
はい、
夢ってありますやんか、スタッフとそういうことしてほしくないみたいな感じの、
うんうん、
でそしたら安心して任せられますもんね、ポッターさんには、
うん、
なんかどんどん若い子とかも、
はい
はい、で経て今一番この子らええなっていうのは誰なんですか。
今だとそうですね、今押しやすいのは、
はい
指原さんがプロデュースされているイコールラブっていうのと、
はい、
あとその妹分で、
はい、
ノットイコールミーっていうグループがあるんですけど、
はい
はい、
聞いたことございます。さすがにアイドル知らない私でも、
うん、
指原さんっていうのがまたこうね、あの若さでやり手というか、
うん、
非常にね、もうそれはもう48グループの話をぐっと根深く後半とか聞きたいんですけども、
うんうん、
だって闇もあるじゃないですか、
はい、
あんまり前半では、まあ、暗い話はしたくないんですけども、
はい、
あのね、なんかそんな中生き抜いてきた、それでいて、うん、あの可愛らしさとか、
うん、
もうずっと持ったまま、まあ、若いからそれは当然なんですけど、うん、
はい、
なんかそういうプロデュースすらできるっていう、
うん、
アイドルっていう人たちはもうそうなっていかんとダメなんですかね。
そうなって、そういうことではないとは思いますけど、
そういうことではない、
うん、
はい、プロデュース、己のプロデュース力が現代って自分で YouTube とかするから、
うん、
あのどんどん必要になってきてるじゃないですか、
はい、
アイドルに限らずですけど、
はい
はい、あと、まあ地下アイドルっていうのはまた別ですよね。地下で夢を見る子たち、
そうですね、はい、
目指してるところも違うんですかね、うん、あの
それもその、うん、その人だったりグループによるかと思いますけど、
うん
うん、
そのアイドルとはっていうのがね、
うん、
聞いていいですか
、はい、
あのこれも、
うん、
お前そんなんな、
うん、
あのなんか愛とはって哲学者に聞いてまだ答え出てへんみたいな こと聞いてることになるかもしれないんですけど、はい、まあ俺のアイドル論で、
うん、
個人で違う人がいて当然みたいな、う
ん、
いいですか、
はい
はい、
僕がそういう機会でよく答えるのは、はい、そのグループとかその方のアイドルとしての魅力を、
はい、
全部総合的に低めて100とするじゃないですか、 100% と、
うんうんうん、
とした時に、
うん、
その可愛いという比率が 50% を超えている方、うん、
はあはあはあはあ、
がアイドルです。
いそれ1点、
はい、それが一番分かりやすいかなと、
うん、はあ、50% でいいんですか、70じゃなくてもいい、
半分以上、
そうなんです、50やったら赤ギリギリ赤点じゃないぐらいですけど、うん、50?
そこに、うん、そこにまあ、その歌唱力だとか、
あ、
ダンスパフォーマンスだとか、あとセクシーさだとか、
うん、
MC が面白いとか、
うんうんうん、
でいろんな要素がそこに加わっていくじゃないですか。
なるほど、まずベースが、
はい、
パッと見て 50% 可愛いと思えるかどうか、
うん、
なんですね、
はい、
じゃあ、
まあ、だから、うん、ビジュアル勝負、まずビジュアル勝負かどうかっていうところの線引きですね。
なるほど、
はい、
な
の で、はい、なのでよくだからそのアイドルというカテゴリーにパフュームが入ってきますけど、
うん、ああ、
はい、だから僕はそこじゃないんですよね。パフュームさんはアイドルじゃないんですよ、ね、それ分かる。
でもパフューム様って自分らのことめっちゃアイドルって言い張りません？
言わないです。
あ、昔言ってた記憶、なんかパフュームさんの、
はい、
なんかドキュメントみたいなんで、なんかまだ若い頃ですかね、パフュームさんが、うん、その時はアイドルって言ってありましたわ。今は言わへんのかな。
言ってないと思いますけどね、多分。
すみません、私も、
はい、
勘違いで。そうですよね、
うん、
ポッターさんが言うてないって言えたし言うてないです
、はい、
だってアイドルことのアイドル論に関してはそうですからね、
うん、
あ、でもこれ分かりやすいですね。え、なんでパフュームアイドルじゃないんですか。だって可愛いですよ、50倍以上、
うん、だからそのパフュームをのどこを皆さんが、はい、ファンの方が好きかっていうと、
はい、
ビジュアルというよりかは、はい、あの世界観とか、
そうやわ、
音楽性とか、
うん、
だからその音楽性の方が半分以上あると思うんですよ、
うん、
そっちの方の、
はいはい、
なので、
難しいですね、
はい、なのでだから、
うん、あ、
ビジュアル要素で言うと多分30、40ぐらいと思うんですよ、パフュームさんは。
確かにそうですね、
あくまで僕の個人的な意見ですけど、
うん、でも個人的でいい、だって答え出えへんもん、
うん、
哲学ですもん、アイドルとは何かっていうのは、
はい
はいはい、で育っていく姿がいいっていうのも、
うん、
前来てくれはったアイドルさんは、
はい、
ある程度完成した舞台だな、客に失礼でしょって言ってはったし、
うん、
だからそういう意味で今の48グループっていうのがあまりにも投げっぱなしなんじゃないかっていうふうなご意見もあるかもしれないんですけれども、
はい、
その48グループのご姿勢に関して全部ひっくるめて、一番まあ近しいところで一緒にご仕事もされていますし、
うん、はい、
いろんなレポートも上げ続けてらっしゃるポッターさんに後半、
うん、
詳しくお伺いしたいと、
はい、
私本当に48グループのこれが心配でしょうがないんですよ、
はい、
あんなね、あんなところにほったらかされて守られてるんか、
うん、
ほんまにっていう、うん、あの事件以降、
うん、
はい、
うん、
で、もしよろしければ告知などございましたら、
はい、
はい、
そうですね、まあ、担当番組で言うと、はいはい、MBS ラジオで毎週金曜日深夜1時半から、
はい、
NB48 のてっぺんラジオという番組に担当してますので、
はい、
それを聞いていただきたいなというのと、
はいはい、
で、毎週木曜日、
はい、
下北 FM という、
はい、
あの東京の、
はい、
まあ、ラジオ局なんですけど、うん、あれはでもね、ラジオというかショールームの番組とかなんで、
うん、
基本、
うん、
はい、画面で楽しんでいただける、
はい
はい、そこは毎週いろんな方が、はい、アイドルさんがゲストで来ていただいて、
はい
はい、で番組やってますので、
はい
はい、それはぜひ
お願いいたします、
はい
はい。本日お越しいただきましたのは構成作家でいらっしゃいますポッター平井さんでした。後半もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ガンキンベイベーリブート。